OBC。 これからも AM1314 FM クイックラジオ大阪をよろしくお願いします。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田敏晴です。今日は一日いいお天気でしたね。
いい天気です、
はい、でも桜の方も随分散り始めましたね。
そうですね、ご近所さんの話でした。長井公園の方もちょっと散ってきてるっていう感じでしたね、
はい、今年の桜は早かったですね、
でも咲くのも早かったでしょ。
早かったですね。
そうですよね、
でまあ散っていくこの散り際のやっぱり美学みたいなのがあったりしましてね、はい、このいいお天気、特に青空の中この花びらが散っていく様というのは本当にええもんですね。
もう
日本ならではやなという感じがするわけなんですが、はい、あちこちで桜見に行かれた方も多いかと思いますけれどもね、もう4月の4日、気がつけばもう4日ですからね昨日かなんか年度始まったような気分やったんですが、
4日、
はい、4月もあっという間に過ぎ去って、あっという間にゴールデンウィークが始まるでしょうね。
そうですね、
皆さんついていきましょう、
はいはい、
さてこの番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はね、はい、珍しい楽器を持ってきてくださっておりまして、
はい、
その楽器の音色を聞きながら番組進めていこうというふうに思っております、うん、
はい、
その楽器花笛って言うんですよ。
花笛、
花笛っていう楽器で、はい、花笛工房木村の木村郁夫社長に入っていただきました。こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
木村さんはですね、請願者でいらっしゃいます。
はい
はい、そしてもう一方、本通りネットの杉本茂さんでございます。杉本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、杉本さんは、視覚障害者で全盲でいらっしゃると、はい、
そうです。
生まれつきの全盲だということでございますね。
そうです、生まれつきですね、
はい、このお二方、木村さんと杉本さんのご関係なんですが、まず杉本さん、
はい、
杉本さんはバンドをやっていらっしゃるというふうにお伺いしたんですが。
そうですね、バンドビッグフェイスというのをやっておりまして、
はい、それはいつ頃からやっていらっしゃるんですか。
これはね、私が1986年からですから、
はい、
私が32、3、
ぐらいから始めていらっしゃると。
あ、そうか、40ぐらいか、ごめんなさいね、ちょっと年、ね、が分からなくなってきて70なんで
まあまあそんなもんです、はい、私たちも年が分からになってくるもんなんです。
36、7
か
な、
はい、で、杉本さん、いやいいですよ、
ごめんなさい。
で、杉本さんね、
はい、
バンドで音楽、楽器やっていらっしゃるわけですか。
そうですね、
何の楽器やっていらっしゃるんですか。
まあ、ギターです。
ギターですか、
はい、何度かねお世話になってます、
はい、
ギターでは絶対ポンカンというものもやってますが、主には、6人編成のバンドなんですよね、
はい、
ボーカル1人女性が入ってまして、
はい、
あと5人肉つけ機男がですね、
はい、
バックをするというバンドです。なるほど。
その中で視覚障害者は何人いらっしゃるんですか。
視覚障害者は全員ですね。
全員の視覚障害者のバンドというわけですね、
僕もね、全盲って言いましたけど、実は多少は見えてましたんで、
はい、
21歳の時に完全に失明しましてね、
はい、
もう一人女性がですね、ボーカルが、24歳まで見えてまして、
うん、
色変ですね、色素変性症で、失明したという。
なるほど。
全員ですね、考えたら、
はい、木村さんはですね、花笛工房木村というところを経営なさっていらっしゃる、はい、ということなんですけれども、木村さんは請願者でいらっしゃいまして、日頃は どういうお仕事をやっていらっしゃるわけですか。
これは話したら長いんですけど、平成の17年に沖縄で大声を作ってる会社から
大声ですか。はいはい、
まあ、これは手作りですよね。これはでもね、はい、でも手作りではやっぱり生産体制が注文に追いつかないと。
なるほど。
それと高齢化になっていきますね、職人さんが。
はい、
でそれをコンピューターでできないかってことから始まって沖縄に行ったんですよ。
沖縄に行かれて、はい、大声を作っていらっしゃったと。はいはい、それもコンピューターによってそれを使って大声を作っていらっしゃった、はいはい、ちょっと大声という楽器どんな楽器か教えてもらえますか。はいはい、今立ち上がりありまして思わずカバンの中から今日大声を持ってきていただいているようでございまして、しばらくお待ちいただきたいと思います。
すごいですよ。
はい、今ちょっとね、その組み合わせていらっしゃるところなんですけれども、あとで、じゃあちょっとその間、杉本さんに、お話をお伺いしたいと思います。はい、木村さんとのつながりというのはどういうところであったんですか。
ね、実はバンドの、練習がですね、年明け、ある年の年明けですね、
はい、
3年ぐらいになるかな前かな、はい、まあ、さっき、ね、年齢を聞きしたんですけど、
はい、
木村さんが80歳の時に私のバンドの仲間にですね、一人キーボーディストがおりまして、この人が花笛をね、いち早く習ってたんですね。
はあはあはあ、
でその関係でうちが忘年会、いやごめんなさい、新年会を兼ねて、
はい、
バンドの練習をスタジオでやるんだという話をね、聞かれて、入らせてもらわれへんかと、一緒にバンドに入るんじゃなくて、スタジオにお邪魔できないかということで、
はいはい、
あ、いいですよということでね、来ていただいて、新年会もそのまま来ていただいたんですよ。
はい、
でその時にね、僕らに今考えたらえらいこっちゃなと思うんですが、木製ね、作られたご自身が作られた花笛を配っていただいたんです。
ほうほう。
でなかなか僕も音鳴りませんでして、
すぐにはならない楽器なんですね。花笛ちょっと後ほどご紹介しますけれども、はい、大笛が出来上がりましたんでちょっとお話を。
あ、そうですね。
大笛、まあ、ちょっとこう組み立てて、どちらかというとクラリネットに近いなっていう感じですよね。音は出ますか。これ
まだ出ません。
出ませんか。はい、わかりました。ほとんどクラリネットに近いような状態、はい、まあ、それを想像していただいたら、はい、クラリネットちょっと細めということで、まあ、言うとちょっと高い音が出るんですよね。
そうですね。
クラネットよりは若干高い音が出るという、これが大声というものなんですが、これを沖縄で作っていらっしゃったというわけですね。なるほど。でさっきちょっとその杉本さんにお話をお伺いしたんですが、はい、その、まあ、花笛というのでつながったわけですね。
そうなんですよ。その時からね、その年から花笛でつながりまして、木村さんとのお付き合いをいただいております。
なるほど。はい、木村さんご自身はこの花笛を皆さんにご紹介しようと思ったのはなぜなんですか。
まあ、これは視覚障害者の方にね、
はい、
普通はこれはトンホールって指で押さえていくんですよね、絶対音感で、
はい、
この花笛はないんですよ。
なるほど。
まあ、はい、うさぎおいしいって言うただけでうさぎおいしいって言っているんです。
なるほど。その花笛ですが、ちょっと私の、はい、ちょっと手元にあるんですけれども、木でできてます。はい、で今いくつかこの花笛をですね、机の上に並べていただいたんですが、うん、この花笛、その木が違うんですね。
南米産のブラジルの、まあ、名木ですけど、
はい、
楽器用の材料です。
楽器
白いのは日本の材料です。
なるほど。で手のひらに乗ります。手のひらの半分ぐらいの楽器でして、こうね、笛をちょっと大きくしたような感じというふうに皆さん思ってください。四角い笛で手のひらに乗って、手のひらの半分ぐらいの大きさで、
はいはい、
で、これどういう風にして吹くんですか。なんかね、ほとんど気をちょっと削って口のこの笛のプーッとこう息かけるところに穴を開けてるだけぐらいの、非常に簡単にできた楽器というふうには見ることができる花笛なんですが、
全く花さん初めてなんですね。
初めてです。
じゃあ木村さんご指導して、どうしてやった
けど、今皆さんもご存じの神戸のアイセンターってありますね。
アイセンターはこの番組でよくお話しさせていただいておりまして、はい、
ここで多くアイセンターから依頼があって、
は
い、盲学校で子供さんに教えてくれっていうことなんです。
ほう。 ってことは子供さんに教えていらっしゃるわけですか、
は
い、
そうです、うん、ってことは音符楽譜は分からなくても鳴る笛ということですから、これは
音符とか、はい、いわゆる音楽的な難しい要素は、はい、いらない、
いらない、いらない、
言うたら私でも吹けると、
はい、誰でも吹けると、
誰でも吹けると、
はい、大丈夫です
ということは西村さんでも吹けると
吹けます、
ということなんだそうです、
はい、
でじゃあちょっとまずこれ音を鳴らしていただけますか、
はい、鳴らしますね、
はい、お願いします。
まずこの鳴らし方もちょっとしたコツっていうのがあるんですけど、
まあ、何でも楽器はコツがありますからね、はい、
ドレミアソラシドドシラソファミレ、
ちょっと待ってください、この小さな木片のようなもので、はい、ドレミファソラシドが出るんです、音階出るんですか、
出るんです、それであとはその人のこの吹く力と口の大きさの容積を変えることによって音程が上がったり下がったりすることは簡単にできるんです。
へー、これ でも抑えるところとか、はい、引っ張ったり伸ばしたりするところ何もない楽器なんですよ。
ないです。
穴開いてる。
ただ単に笛の穴が開いてるだけという。
2つ開いてますよね。
はい、ここから鼻から入れて口から息を吹きつけてやるんですよね。
じゃあもう早速吹いていただけますか。はい。はい、今息だけの調整でそんな音階が出るんですか、はい、夕焼け小焼けですよ、
ね、ドレミファソラシドもね、
あ、ちょっとドレミファソラシド、すごいもんです。若干調律されてないピアノのような、はい、そんな音感でございましたが、でも素晴らしいですねこれ。
すごいでしょ。
鼻に当ててるだけ。
鼻に当ててるだけだ、ね、口と鼻のところにちょうどね塞がるぐらいの大きさなんですよこれ。でここプチャッと押さえるだけで、はい、で、はい、息を吹きかけるだけでできるんですか。
はい、あと口の角度と大きさとかね、はあ、ベロのこう上げ下げで音程が変わっていきます。
ベロの上げ下げ、
上げ下げと口の大きさを変えたりするんですね。
ほうほうほう、
ちょ、王の形を大きくすると。音が低くなる。
なるほど。
で小さくして唇を音
と不公正でやってるようなもんですね。すごいですね。はい、杉本さんと木村さんが2人で不公正で教えていただいてまして、何がなんかちょっとわからないなってきましたけど。
なるほど。はい、失礼しました。
なんか今言ったように、この調整はどこでするかってお腹から出すんですよね。で声は出したら夕焼けって言ったら消えるんです。
はあ、
共鳴音がこことここで当たった時に共鳴音が出るんですけど、声によって消えてしまうっていうことは、
は
あ、息を吹きつけながら、はあ、メロディーに合わせて歌うっていうこと。
なるほど。これは普通の楽器店では売ってませんよね。
いや今もう全国に出てます。
出てますか。
はい、
こういうのがあるんですね。
インターネットで僕のも花笛工房木村ってだってすぐ出ます。
あ、そうですか。はい、ちなみに1個どれぐらいで売ってはるんですか。
これ1個6000円ですか。
6000円で売っていらっしゃる、うん、手作りなんですねこれは。
いや、コンピューターです。
コンピューターで、
うん、手ではできません。
できないんですね、
はい、できないら
しいです。見事に木を削って、こんな形にして、はい、で音感は音楽的なプロ的な要素はいらずに音楽が楽しめる楽器と、はい、花笛というんですね、
はい、
花は中華の花と書くんですね。ですね、
これはね綺麗な花にしたんです。初めは人間の花だった
んです。お花の花やったの、
うん、それをちょっと後から綺麗な花にしようということで花笛にした。
あ、それで花笛になって、はい、中華の花の花とか言って、笛で花笛という楽器一般的に販売されてるそうです。西村さん知ってました。
花笛の名前だけは知ってましたけど、実際にこの形自体は今見るの初めてです。
こういうもんなん
ですね。それで音が出る。
で僕はもうこのコンピューターの技術者ですから、プログラムから全部自分でやってしまうからね、
はい、
ただ沖縄におる時に、オーボエが完成した時に何かしようかと思ったのがこの花笛なんです。
なるほど、まあ、簡単な楽器なんですが、うん、こういうのを考え出されたと、うん、で考え出されたのがこれ実際に木村さんが考え出された楽器、
はい、日本で初めてじゃ考え
た、ね、この楽器を考え出された方が私には隣にいてあるんですよ。すごいもんですね。杉本さん、
はい、
実際にこれを吹いていらっしゃった感想というのはいかがですか。
ね、 あのね、実はね、音楽、僕も長いことやってますけど、音楽、俺は音楽やってんねん、これ詳しいねんと思って、僕もそうでしたけど、そういう人に限ってならないんですよ、実は。不思議な楽器なんです。
プロはならない
です。ならないです。で、一般のね、音楽何もやってなせん、譜面も読みません、あの歌うのもちょっと苦手かなというような感じの人が早いです。これ不思議なんですけど。
へえ、素人の方が早くマスターできるもん。
でね、あのポーっていう音がね、はあ、急に鳴り出すんですよね。
はいはいはい。
まあ、急にというか、まあまあそれぞれいろんな形で苦労して、
まあ、練習してたらポッと鳴り出すわけですね、
うん、ポーっていう音が鳴るんですよ、はあはあ、これね、僕はね、鼻笛の産声と呼んでるんです。
いい表現ですね。
はい、いいじゃん、これ結構僕気に入ってるんですけど、鼻笛の産声がポーっていう音なんですよ。このポーが鳴ればね、はい、あとはもう動き出すんです。
なるほど。その動きなんですが、もう一方入ってきてくださって、今日はちょっと演奏というか、なんか音を聞かせていただけるということですが、
はい、まあ鼻笛っていうのがね、はい、これどうしてできたか由来がありますね。
はい、
これも、ジャングル、
はい、
まあ、中でその原住民がおられますね、
はい、
その時外部から誰かを攻めてきたと、で木の上から鳥の鳴き声をして村に知らせるんです、
はい、なるほどなるほど。
これの花笛はそこだった
あ、そこからですか。
それで花は、うん、花笛というのは聖なる神が与えたものであって、
はいはいはい、
口で与えると口は人を騙したり、
はい、
もう嘘をついたり、うん、そういうのでこの花笛からその神さんがやるようにやったのが神聖な
るものだという
わけですね。
とりあえずあの一度吹いていただくというか、なんか鳴き声を聞かせる、鳥の鳴き声ですか。
はい、行きましょう。
あの下の方がジャングルの方で誰か来たと、う
ん、ジャングル、はいはい、
10人ぐらい、
鳥が鳴きかますって、
鳥が鳴いてると、
はい、
そこから選びます。
お願いします。どうぞ、
どうぞ。
こういう感じでね、下に、まあ、来た人が鳥が鳴いてるぐらいしか思わない
で、ね、いや、あのひょっとしてラジオ聞いてたチューニングおかしいかなと思った方もいらっしゃるかもしれ
ないです。
そういう感じの音は突っ込んでもね、ある意味ね、鳥の鳴き声と か、 なんか森の中にいてるような、そんな雰囲気はしますね。
それでね、
うん、
もし敵陣が来ても村井にそれを50メートル単価にと知らせていくんですよね、音で、だから上の人、下の歩いてる人は、あ、鳥が鳴いてるわ、しかに思えないんですね。
なるほどね。
これがこの花笛っていうので、神さんが口で言うよりも花は嘘をつかないという、ね、
そういうことなんだそうです。こういう花笛というのがあるそうですが、その花笛、まあ、あちこちで演奏なさるそうなんですけれども、木村さん、はい、木村さんご自身素敵なホールをお作りになったとお伺いしたんですが、これどこにどんなホールをお作りになられたんですか。
はい、西宮北口ですけどね、
西北ですね、
はい、阪急
西宮北口、
うんうん、
どういうホール、
はいはい、僕は今まで花笛教室やってたんですね、
はいはい、
でそれで、まあ、僕今現在83歳になります。
お若いですね。83には見えないですね。
僕より若い。
いやいや、それでね、まあ、あの家内と結婚したのも再婚ですけど、
いや、もうそこまで言わないと、まあ、
それで結局残りの人生を楽しくやろう。
なるほど。
で、まあ、僕らの今の後継者としては、今やってる花笛の場所をちゃんと、リフォームして、
はい、
舞台もつけて、次の養成、若手の養成を作っていくために作ったんです、
う
ん、
なるほどね、
はい、
で、何人ぐらい入るホールなんですか。
50人入る。
50人、はい、ええー、感じですね、はい、なんか落語とかするのもぴったりな感じのホール で、
はい、
どういう気持ちでこのホールを作りになられたんですか。
結局その僕らがもういつまでもやってるわけにも、次の、まあ、杉本さんだ次の人が後継して、広げていくためにそういう舞台を作ろうということで、
なるほど、
人で頑張ったんです。
頑張って作り上げて、はい、西宮北口から歩いてどれぐらいですか？
1分です。
1分、
すごい、
すごいいいところ。あそこ土地高いです、そうなんですか、でそこで何をこれからそのホール、そのホールでやる夢聞かせてください。
夢はね、
はい、
じゃあ僕自体は技術者ですから、
はい、技術者ですよね。
そういう芸能界のプロダクションとかそういうことはもう全然わからない
し、はいはいはい、
だから杉本さんに相談したら、杉本さんはやっぱりそういう、まあ、国家的に広げる人で、僕ら自体が中に入ってどうするってことは難しいんですよね、
なるほど、
芸能界の中、
まあ言うたら箱をまず運営していくと、ホールを運営していきたいということで、
はいはい、いやもう運営もしないんです。
しないんですか？
はい、もうそのままポイント持っていって、はあ、杉本さんがやっ て
杉本さんが全部何もかも任されましたが、どうなんですか？
ねえ、どないするんでしょうね。
いや、どないするってこちらに今質問されても困るんですが、まあ
ね、そのコンセプトっていうのは、ホールの運営プロコンセプトは一応作っておりますけどね、
はい、将来的にはどんな風にその舞台、例えばこんな人に来てほしいとかいうお気持ちはありますか？はい、ね、こんな芸能をやってみたいとか。
そうですね、いろいろ先ほどね、木村さんおっしゃったように、神戸の盲学校でですね、はい、花笛を教えられました、でこの時にね、子供たちが、ポッという今のね、ポッという花笛の産声が出た時の顔、はいはい、表情がね、非常に明るくなるというのものすごい、その木村さんが、もうほんま自分のことのように嬉しくおっしゃるんですね、
はい、
これなんやなと。要するに、音楽できない人の方が早いと僕言いましたね、
はい、おっしゃってましたね、はい、
音楽やってる連中っていうのは理屈ばっかりなんです、はっきり言ってね。でプライドがある、どっかにプライドありますから、はいはい、慣れへん、この笛がおかしいということまで言う人までおるんです。
なるほど、ね、
そんなならないんですけど、うん、これなった時のね、子供たちの笑顔、
はい、
だから自分は勉強できへんと、これは年齢関係なく自分は出来が悪いと思ってるような人ほどなると嬉しくなる。
いや、これは嬉しいでしょうね、本当にね。
そこで落ちこぼれをなくすという人たち、
うん、そういう意味合いもある笛なんですね、
は
い、
でこれをね、やっぱり永続して、笛を、ホールで教えしたいなと。
なるほど。
であと芸能文化ですね、エンタメ、で、まあ、一般的なライブをやりたい人、
はい、
年関係なくね、年齢関係なく、サポートバンドもできてますのでね、
はい、
でまあまあ世直しプロジェクトとかいろんなものがあるんです、夢を育てる、夢物語プロジェクトとかですね。
なるほどね、
はい、
まあ、50人ぐらいでしたら落語とか朗読とか手品とかね、
腹
話術とか大正事とか、
そ
んな演奏にね、使っていただけたらなと思うんですが、
全部当てはまるようなプロジェクトは一応用意してあります。
このホールの名前は何て言うんですか？
これはね、いいですか、アート未来記念ホールと言います。
アート未来記念ホール、はい、アート未来記念ホールというのが、はい、これが西宮北口から歩いて1分のところにできたということなんで、まあ、これからいろんな催しやっていって、皆さんもひょっとしてこちらのホール訪ねるかも分かりませんので、はい、その時はぜひ皆さん行ってあげていただけたらなと思っております。はい、ということで今日はお二方に来ていただきました。この花笛聞かせていただきました、花笛工房木村郁夫社長でした。どうもありがとうございました。それから奥さんにも来ていただきまして本当すみません。それから本通りネットの杉本茂さんでございました、はい、ありがとうございました。ということでお別れ時間がやってまいりました。まあ、ぜひ西村さんも花笛挑戦してみてはいかがですか？
はい、はい、
お教えしますので、
お相手は
西村豊子でした。
そしてラジオ大阪の原田としゃれでした。では、今週は栗山亮太さんのリアルビクトリーでお別れです。
出すほど走った人、凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今へ
ラジオ大阪から春の番組改編のお知らせです。ラジオ大阪では4月から TBS ラジオの人気3番組を放送。その1、土曜の朝6時から木梨憲武さんが元気にお届けする土曜朝6時木梨の会。その2、日曜深夜24時30分ジ・アルフィーの高見沢さんが大暴れ、高見沢俊彦のロックバン。その3、月曜の夜9時30分からお笑いコンビかまいたちがタクシーに乗ってフル回転、かまいたちのヘイタクシー。その他月曜から金曜の夜11時から絶好調放送中の桜橋919は4月7日から金曜日を桜橋919ウィークエンドスタイルとして模様替え、若手お笑いコンビ風数屋が担当します。春からもますます面白い